日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今日6月21日は夏至です。
早いです
ね。1年でね、最も昼の時間が長い日ですよね、
はい、
冬至の頃と比べると実に5時間近く昼間が長いんですよね、まあ、1年は早いですよね、はい、ということで今回は2010年上半期のヒットを振り返ります。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2010年上半期ヒット商品をお届けします。今年はね、年明けから久しぶりに実はヒット商品がたくさん登場してるんですよね、はい、代表的なものに食べるラー油、スマートフォン、ポケットドルツなどがあるんですが、はい、宮永さんはこの中でいくつ知ってますか？
ヒット予測ランキングでも挙げられた食べるラー油、
はい、
それからスマートフォンは番組でも何度か取り上げてますよね、うんうんうん、今上半期のヒット商品ざっと見てるんですけども、うん、商品の傾向が去年と少し変わってきたような気がしますよね。
鋭いですね、はあ、去年はね、消費者が受け身の立場で売れたものが多かったんですね、うん、エコポイントの影響で薄型テレビが売れたりとか、あと不景気が原因の巣ごもりブームで関連商品がヒットするといったようなね、そういう具合だったんですよね。ただこの上半期は消費者が積極的に興味を持って売れたものというのが目立つんです、うん、商品の、ね、本質的な性能、まあ、つまり美味しいとか便利とか面白いよといったようなね、そういうことが受けてるんですね、
はい、
でこれは商品力をね根本から高めたり、まあ、各メーカーが持つ強みをコラボするといったようにね、本気の商品開発が増えているということが背景にあるんですよね、
はい、
であと商品がヒットするとそれがネットで評判になって、うん、さらに品薄になるといったようにね、うん、ヒット自体が話題になってそれでまた商品の価値が高まるといった現象も多かったんですね。
なるほどね、もう景気がなかなか回復しないので、うん、節約疲れというのもあるかもしれませんね。
そうなんですよね、まあ、この節約疲れというところがね、うん、言われ始めてきたんですけども、ね、うんはい、確かにそういったものやアンチ激安といったような動きが見えたのも上半期の特徴なんですね、はい、でまずは上半期に売れたものを振り返りながらなぜそれが売れたのか、ヒットの背景をね明らかにしたいと思います、
はい、上半期を代表するヒット商品といえば、うん、食べるラー油ですよね、
う
ん、
そうですね、
もう今や社会現象というべきラー油騒動になってます、うん、あの具入りのラー油を求めて消費者が殺到して今も品薄状態が続いているんですよね、
うん、
でこの爆発的ヒットはどのようにして生まれたんでしょうか。
これね、本当にその今を象徴している、ね、ヒットっていうとも言えるんですけどもね、うん、まあ、そもそも食べるラー油というのは、はい、10年ほど前からね石垣島のペンギン食堂で作られていたんですね、うん、でそこに、去年の8月桃屋が辛そうで辛くない少し辛いラー油というのを発売しました、はい、もう何度もね取り上げましたよね。
ド発展が出てる CM です、
はい、でフライドガーリックやオニオンをたっぷり使ったラー油なんですね、
はい、
これをご飯に盛るというね、うん、インパクトが受けたわけです、
うん、
でテレビ CM を手伝ってネット上に、まあ、口コミがね増えて人気に火がついたということなんです、はい、で問い合わせが殺到して桃屋は、まあ、急遽品薄のお詫びというのを発表したわけなんですね、うん、ところがこれ自体もネットで一つのネタとしてブームを広げるというふうになったわけです。
かなりインパクトありましたからね、消費者はネット上の口コミにも敏感となっています。
そうなんですよね、
はい、
でこの口コミも時間とともに変化していったんですね、
はい、
最初は食べた感想というのが中心だったわけですね、
はい、
それが納豆や漬物に混ぜるといいといったようにね、いろんな応用のネタが消費者の間でどんどん、まあ、膨らんでいったわけなんですね。そして今年3月ラー油のトップメーカー SB 食品がぶっかけおかずラー油ちょい辛というのを発売、
はい、
まあ、ブームが爆発しちゃったということなんですね、
はいはい、
でラー油の市場は急成長していて、今年は去年の3倍近い40億円に拡大するという見込みなんです、
ね、去年の3倍近く、すごい。SB のいわゆる後出しじゃんけんとでも言うのでしょうか、うん、まあ、それが起爆剤になったというわけですかね。
そうなんですよね。でブームはねこれだけに終わらなくて、
はい、
まあ、本格的にブレイクした今年3月には桃屋と SB が改めて品薄のお詫びというのを発表したわけです、
はい、
するとね何が起きたかっていうと、スーパーの店頭ではね食べるラー油のレシピが紹介されるようになったわけです、
うん、
スーパーが商品ではなくて、うん、この材料を売る、
あ、じゃあラー油を使って て自分で作りましょうよ、うん、ということですね。
もう作ってしまいましょうよという風になったわけですね。でその結果、まあ、液体の、ね、ラー油や香辛料フライドオニオンといったような材料も売れ始めたということで、まあ、消費者の興味は本当に自分で作るというところまで広がっていったんですね。この商品自体がネタになって、うん、アレンジや作り方まで話題になるということ、はい、このストーリー性というものがブームを拡大させて長続きさせた要因と言えるでしょうね。
なんか本来理想とするようなヒットの動きなのかななんて思いますけども、はい、さあ今後は外食産業やお菓子にまでブームが拡大するようです、うん、さあそれではこの他の上半期ヒット商品といえばやっぱりスマートフォンですよね。
そうですね、本当にねいよいよ来ましたねという感じなんですが、はいはい、まあ、NTT ドコモのスマートフォンねエクスペリアも上半期ヒット商品からまあ外せないでしょうね、うんうん、iPhone は初期費用0円などのね低価格戦略と、まあ、おもちゃ的な楽しみというかねそういうこともあって未だに売れ続けてるんですね、はい、ところがねドコモから、まあ、離れたくないユーザーにとっては iPhone の代わりになる端末というのがなかったわけですね。そこにエクスペリアというのが登場して、はい、まあ、ドコモユーザーの待ってましたようやく出てきたというね待望感を満足させて手堅くヒットしたということなんですね。で、まあ、スマートフォン市場はまだまだ拡大しそうですよね。
いやもう本当に待ってましたという具合に、うん、もう潜在的にあったニーズに的確に応えてヒットを勝ち取った形になりますね。
そうなんですね。でもこの点ではね部屋用の芳香消臭エアゾールのねファブリーズミストラルも同じなんです、はい、魚を焼いた直後の来客でも大丈夫というようなねそういうテレビ CM
ね、ありますね。見ました、うん、見ました、見ました、ね、
そういうすぐに部屋の香りが変えられるというような芳香消臭剤っていうのは今まで少なかったんですね。
ですよね、うん、
で巣ごもり時代で、まあ、自宅に人を招く機会が増える中で、まあ、女性の支持を集めたということです。
さあこの他に注目すべきヒットの背景や仕掛けというのはありますでしょうか。
これはね今までに敷居が高かった商品を気軽に手に取りやすくしてヒットした商品というのがあります。
具体的にはどういったものでしょう。
これねこれもブームになったわけですけどね、うんうんうん、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらという、まあ、経営学の本ですね
長
いのでねこれ通称もしドラというふうに呼ばれているんです。で発売から半年足らずで50万部のヒットというふうになりました、うん、でこの本はね経営の神様と呼ばれる、まあ、ドラッカーの代表作マネジメントを参考にした小説仕立ての本なんです、はい、で萌え系の、まあ、表紙ですね、目につきますよね。それとツイッターの活用で秋葉系やネタ好きなネットユーザーに、まあ、特化した印象というのがあるんですが、うん、実は監修を担当したドラッカー研究の権威ね上田敦夫さんという方がいらっしゃるんですけども、はい、その方から経営者や管理職に口コミで広がっているということもあるんですね、はいはい、マネジメントの考え方をどのように扱うかというふうにねケーススタディ本として本家の読者にも受け入れられているということなんです。
まあ、難しい考え方を簡単に解説したというだけではなくて、うん、幅広い読者を意識した戦略で売れたということですね、はい、もうこれはもう斬新なビジネスショーとなってます。
そうですね。
でお手軽感でヒットしたということで言えば、うん、以前ご紹介したチンしてこんがり魚焼きパック、はい、これもレンジで手軽に魚が焼けるということでヒットした商品ですよね。そうですよね。
他にもねいろいろそのお手軽感というのをキーワードにしたものは出てきていて、うん、例えばローソンといったら、ね、はい、コンビニでブレイクしたコンビニロールケーキですね。これはちょっとプレミアムだけどデパ地下のケーキより手軽という位置づけで、まあ、ヒットしたと言えるんですね。
昨日食べたばかりです本当に美味しいんですよね、まあ、他にチェックしておきたいヒット商品の傾向というのを教えてください、
はい、まあ、これ巣ごもり商品が、ね、盛り上がる裏で外出する時の商品というのも、まあ、実はヒットしてるんですね、はい、でこれは自宅での快適さを外に持ち出せるという視点から売れているんですが、うん、例えば電動歯ブラシのポケットドルツというのは、はい、職場での歯磨きに注目して開発されたんですね、ポーチに入る大きさと、まあ、スマートな、ね、デザインというのが人気で品薄状態が続いてます。なんか化粧品のようなね。
いや本当デザイン見ると本当おしゃれですよね、うん、
っていうので、まあ、女性たちに受けたということなんですね、うん、であと e モバイルのポケット Wi-Fi も好調なんですね、はい、これ一台であらゆる無線 LAN 対応の機器がどこでも使えるというねその点が強みなんですね、はい、ノートパソコンや iPod Touch との、ね、セット販売もヒットを後押ししました。
巣ごもりから来る外でのヒット ということですね、
うん、そうですね、
はい、それではすでに注目を集めていた商品やサービスが進化してさらにブレイクするというケースも多く見られているということなんですがどうでしょう、
は
い、
あのね、去年ヒットしたハイボールありましたよね、
はい、
でこれは自分で作らなくていい缶タイプというのが登場して人気です。あと LED 電球ね、これは大手の積極的な値下げで2000円を切る商品というのも出てきたわけですね、このように、まあ、本当に商品がね、はい、進化するということで、うん、さらにヒットが拡大するという、まあ、シーズン2ヒットっていうふうにね言えるかもしれませんが、それも注目です、
はい、さあ注目といえば今消費者はどんなキーワードに反応しているんでしょうか。まあ、ここ 1,2 年で消費者に響く言葉はガラリと変わったというそんな印象を受けますけれど、
うん、これもねちょっと面白いですよ、なんかもう心にずしっと響くっていうね、うんうん、言葉殺し文句というかね、そういったものは何かっていうことなんですけども、はい、例えばね、楽天ランキング何位とかね、1位2位とかね、そういう言葉が実は影響力を持ち始めているということなんです。
そういう言葉に弱い、うん、
でね、口コミと同じ効果を持ちますからね、これはね、で買い物で失敗したくないっていうね、そういう心理が楽天ランキングという保証を求めているということなんですね。同じように失敗したくない消費者に響いたのが有名人のお墨付きです、まあ、これあの去年ぐらいからね家電芸人というふうなことでね話題になりましたけれども、それに番組内で有名人がおすすめ商品を紹介する、まあ、番組自体というのが非常に増えているんですよね。
よく見ますよね、
うん、でその結果ね影響力ももう徐々に大きくなってきたというわけなんです。
売れているから安心とか、あの人が勧めるならという気持ち、うん、あのよくわかります、
うん、
で食べるラー油などの品薄のお詫びとか、うん、あと販売休止のお知らせといったキーワードも品切れするぐらい人気なら欲しいという、うん、そういった消費者の心理に結びついてくるわけです
ね。そうですね。
さあそれではここからはですね少しテーマを変えまして復活ヒットを狙う商品についてご紹介していきましょう、
はい、
編集長、ここ数年かつての人気商品を活用して再びヒットを狙うという復活商品が続々と登場しているそうですね、
はい、あのね、この復活ヒットっていうのは本当に時代を、ね、表していて、うん、例えば不況になってくると復活ヒットっていうのが割と出てくるんですね。あのそのメーカー自体はそんなに新商品開発とか技術とかっていうとかお金をかけられない時にはちゃんと見直して、ブランド力があるものというのをもう一度そこで復活させるって光を当てるっていうような傾向があるんですけども、例えばね最近で言うとヤクルトはビフィズス菌の発酵飲料ミルミルというのありましたね、これを再発売しました、
はい、子供の頃よく飲んでました、
ね、懐かしいですよね。
懐かしい。
でミルミルは5年前に新ブランドビフィールに統合した時に姿を消してたんですね、ただ新ブランドがまあ低迷したということで再び認知度の高いミルミルの登板というふうになったわけです。で復活後の販売は好調でね、当初目標の2倍以上だそうです。あとサントリー食品も機能性飲料鉄骨飲料を刷新しました、
はい、
これも懐かしい商品ですよね、
歌とか流行りましたよね、なんか振り付けとかね。
でカルシウムを増やしてこれ95年に取得した特保を前面に押し出す作戦に出たわけですね、
はい、
であとねおもちゃ業界でも、はい、バンダイのハイパーヨーヨーが13年ぶりに復活したんですね。
これも懐かしい、
うん、各地で競技大会を実施して、まあ、需要をね、拡大しようというふうに狙っているわけですね、
はい、景気が低迷し続ける中で、まあ、かつてヒットしたものの方が確実に売れるというそんな企業側の心理も働いていると、うん、先ほど編集長もおっしゃっていたようなことですよね、
うん、ただねそう簡単にヒットするわけではないんですね、
うん、
単に復刻させただけで商品はなかなか売れないというのが実情なんです、
はい、
逆にかつて全く売れずに姿を消したものというものが復活してヒットするケースというのも増えてるんですね。こうした商品に共通するのは、まあ、過去の失敗をね、うん、本当に真剣に受け止めて、うん、ターゲットを変更したり、うん、キャンペーンのやり方を練り直しているという点なんですね。これが本当に今までだったらそのかつて成功したものがもう一回出てくるっていうんだけども、なぜか最近はかつて大失敗したものっていうものがまた出てきているっていうようなのが今年の、ね、傾向だったりとかするんですね。
いわゆるリベンジというものでしょうね。 具体的にどんな商品が挙げられますか。
はい、でね、このリベンジというのが成功した商品に、はい、カゴメの完熟トマト鍋というのがあります。
はい、
鍋料理にはまだ珍しいトマト味で成功して、うん、売上高は10億円を突破しました。
うん、
でこれね、2003年にもトマト味の鍋っていうのにカゴメが挑戦してたんですね。でトマト風味の魚介スープを再現した海鮮イタリアン鍋スープというものだったんですが、うんうん、具材にエビやハマグリといったの高級食材を使って、はい、子供のいない共働きの夫婦をターゲットとしていたんです。うん、しかし結果というのは惨敗、もう2年で販売を終了していたんですね。この、まあ、苦い体験を踏まえて今回のトマト鍋ではターゲットをね、もう一気に子供に絞ったということなんですね。そして安くて手軽な食材を使った調理というのを提案したわけです。さらにね、子供の好みに合わせて甘みをねちょっと強めて、で子供が野菜を食べないという主婦の悩みも解消したという、そのいろんな工夫が入ってるわけですね。
なるほど、ターゲットの本質を見極めて分かりやすく表現したことが成功につながったわけですね。
はい、で現在リベンジが進行中という商品もあります。
はい、
セガトイズの爆眼っていうものなんですね。
爆眼、
うん、形が変化するキャラクターとカードを組み合わせた対戦型ゲームなんですね。で男子小学生からの熱い支持を受けて品薄状態というのが続いているんです。でこの爆眼も2006年の発売当時というのは不発だったわけですね。しかしその後商品開発やプロモーションを練り直してテレビアニメや関連商品の権利を一括管理する体制を整えたんですね。で海外の成功事例というのも参考にしたんです。でタイミングを合わせたテレビアニメの放映で、まあ、認知度を上げる一方でね、地道な草の根のイベントでファンの開拓にね、まあ、力を注いだということなんですね。
はい、
まあ、今後もメディアへの仕掛けと地道な反則という2つをね、うん、まあ、柱にヒットを狙っているということなんですね。
まあ、仕掛けや戦略といえばですね、この上半期は企業の奇抜なアイデアが目立ったようなそんな気がするんですけども、
はい、
まあ、例えば声優の CM なんかは、うん、最初どこの CM か分からずこれ戸惑いました。
はい、
声優にとりあえず行けやというこの歌の CM ありましたよね。子供が歌ってる、
はい、
これ
目立ちましたよね。
どこのお店の CM って感じでしたよね。
うんうん、ほんで最初ね聞いた時はね、思わず耳を疑った人もね多いと思うんですけども、
はい、
もうこれ他社の名前を連呼しているように聞こえるわけですね。
ね、
これはね声優の名前をイケアやニトリと一緒にアピールすることで、うん、声優イコール家具雑貨というね要素を強烈に印象づけるということが狙いだったというふうに考えられます。
はい、
で声優というとね、どうしても食品や、まあ、日用品のイメージ強いですよね。
うん、
実際にはお客さんの数も売り上げも着実に上がってきているそうなんです。はい、あと P&G は定番ブランドパンテーンのリニューアルに関してね、
はい、
事前に商品名を一切明かさないまま110万個のサンプリングというのを行いました。
はい、
これも CM で目立ちましたよね。
すごいインパクト。
うん、先入観のない状態で商品を試してもらうという仕掛けを作って、うん、謎のシャンプーとして発売までの期待感というのを煽ったわけです ね。
これまでの常識では考えられないキャンペーンですよね。今の消費不況に立ち向かうには、まあ、こうした突飛な仕掛けも必要なのかもしれないですね。
はい、
じゃあ編集長、最後に下半期に向けたヒットの候補をいくつか教えてください。
まあ、下半期もね期待できそうなんですよね。
はい、
いろいろ出てきそうです。
はい、
で、まあ、例えばね大塚製薬のソイッシュというのは豆乳ベースの炭酸飲料なんですね。今までにない斬新な味で、まあ、インパクトが大きいんです。
豆乳で炭酸
そうただね通販限定なので、うん、まずはまあ供給体制次第というふうなところでしょうかね。
はい、
あとソニーのミラーレスデジタル一眼カメラ、はい、アルファ NEX5 というのもね予約段階から関心が高まっています。はい、高画質と手軽さで広い層から支持を集めそうですね。うん、他にもねいよいよ本格化する個人向けの、まあ、電気自動車やね、
うん、
去年暮れあたりから首都圏で出店が相次ぐ焼き小籠包も気になりますよね。
なりそうですけどもね。
はい、
下半期にも注目株の商品がたくさんありますよね。今後の動きに注目したいと思います。現在発売中の日経トレンディ7月号では今回ほんの一部しかご紹介できなかった上半期のヒット商品が詳しく掲載されています。ぜひチェックしてください。 週刊日経トレンディ、今週は2010年上半期ヒット商品をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
編集長、
はい、
今後はもうめちゃめちゃすごいですね。
またね、力入れましたから。
上半期ヒット商品およそ50ページにわたっていろいろもうドワーッと書かれています、はい、例えば、うん、たこ焼きに合う酒、うん、山スカート、はい、ポテチの手、うん、これ何ですかねこれあと 250% ハッピーターンとかもういろいろありますけれども ね、うん、ね
この 250% っていうのはねもう本当に今私毎日のように食べてます
あら中毒になっちゃった
っていう状況なんですけどもね。
すごいですね、うん、もうこの中でたくさんのヒット商品そしてヒット予測商品たくさん紹介されていますのでぜひじっくりご覧ください、
はい、予測といえばね下半期の、ま、商品予測というのを、うん、本誌の方でもやってるんですが、実は先日ねリニューアルオープンした、はい、トレンディネットの方でもね、はい、連動して予測星をつけていくようなね、そういう新連載を始めてがっつり連動していきますのでね、この週刊日経トレンディと合わせてネットの方もチェックしてみてください、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永紀子でした。